All right. We're studying through the book of 2 Kings.
今第二列王記を学んでいます。
And this morning we're on chapter 3.
今朝は3章から学んでいきたいと思います。
So please open there.
第二列王記の3章をお開きください。
And we're going to begin and read the first three verses.
はい、では最初の、3節までを日本語でお読みいたします。ユダの王ヨサバテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり12年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。
Okay, first of all, I want to mention Jehoram. The name Jehoram may be confusing because the same name was, but both the king of, at one time, both the king of the northern kingdom and the king of the southern kingdom were both named Jehoram.
まずですね、最初にこのヨラムという人の名前が出てきます。で、これはちょっと混乱のもとなんですけれども、当時、北イスラエルと南ユダの両方の王国に同時期にこのヨラムという名前の王様がいました。
So, Ahab's son is Jehoram.
アハブの子が、ヨラムという人です。
and then Jehoshaphat also had a son named Jehoram.
そしてまた、ヨサパテの王ヨサパテの子もヨラムという人でした。
It must have been a name, you know, a popular child's name at that time.
おそらく当時はとてもポピュラーな名前だったんだと思
います
。
イチロー、
イチローとかですね、そんな。
But anyway, so be careful, don't get confused. Now, this is Ahab's son Jehoram.
はい。なのでぜひ混乱しないようにしてください。で、今ここで3章で読んだのはアハブの子のヨラムです。
But he was from a bad home.
彼は非常に悪い家の出身です。
His father had been a very wicked king.
彼の父は非常に悪い王様でした。そしてその母もまたですね、もうこれ以上ないというほど悪い人でした。彼女はバールを拝んで、そして民全体をにバールを拝ませることをさせました。
Now, Jehoram did well in that he stopped worshiping Baal.
でこの、その子ヨラムはですね、バールを拝むことはやめさせたので、そこはいいことを行いました。
But it said he continued in the sins of Jeroboam. He continued in that worship of the calves.
けれどもヤロブアムの罪を犯し続けたとあるように、彼はですね、その、
the golden calves.
その牛をですね、子牛を拝み続けるというそのヤロブアムの罪をずっと犯し続けました。
So, Jehoram turned away from Baal, but he didn't turn toward God.
ですからこのヨラムはバールからは改心というか向き直りましたけれども、でもだからといって神の方に向くということはしませんでした。
And that's a problem.
でそれが問題です。
Because repentance involves, it's not only just turning away from sin, it's turning away from sin in order to turn to God.
この悔い改めというのはですね、罪から離れるというだけではなくて、罪から離れて、そして神の方に行かなければいけません。
And if you end up, if you start and you turn away from sin, but you don't turn toward God, what happens? You just end up.Doing the same thing again.
罪から離れてもそこで神のもとに行かなければまた結局同じ罪を犯すことになります。
Okay, let's read on now, verses 4 through 12.
では4節から12節をお読みします。モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛等をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬとモアブの王はイスラエルの王に背いた。そこでヨラム王は直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨサバテに使いをやって言った。 モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。そして言った。私たちはどの道を登っていきましょうか。するとヨラムは、エドムのアラノの道をと答えた。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営のものと後についてくる家畜のための水がなくなった。それでイスラエルの王は、ああ、主がこの3人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだ、と言った。ヨシャパテは言った。ここには主の御心を求めることのできる預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えて言った。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが、主の言葉は彼と共にある、と言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエダムの王とは彼のところに下っていった。
This sounds familiar.
この話はちょっと何か聞いたことがあります。
Do you remember, Jehoshaphat was approached by Ahab in much the same way back in chapter 22 of 1 Kings.
この第一列王記の22章のところにも出てきましたけれども、ヨシャパテはですね、アハブに、同じようなことを以前にも言われていました。で、結局それは悲惨なことに終わりました。ヨハブに、と共に戦いに行って、そしてもう本当に滅ぼし尽くされてしまいました。
And you would have think, you would have thought thatJehoshaphat would have learned his lesson.
ですからここからヨシャパテはきっと何かを学んでいるんじゃないだろうかと皆さん思われるかもしれません。
But you know, the Bible said Jehoshaphat was a good king.
聖書はこのヨシャパテは良い王であったと言っています。
He had a good heart that feared the Lord.
彼は主を恐れるというその良い心を持っていました。
But he made mistakes.
でも彼もまた間違いを犯しました。
聖書を
読みますと、この敬虔な神の人というのはですね、何も完璧である必要はありません。ただ、やはり主を恐れるというその心を持っていることが大切です。
The truth is that there are no people that don't make mistakes.
事実、罪を全く犯さないという、間違いを全く犯さないという人は誰もいません。
But a godly person has this desire to do what is right.
でも、神に従う人たち、敬虔な人というのは、その正しいことをしたいという願いを持っています。
And so as we go our ways and as we serve the Lord, and we find ourselves making mistakes, it's just important that we come to the Lord and say, Lord, what did I do wrong? Show me.
ですから、この神に仕えるときにですね、一番大切なのは、何かもし自分で間違ったことをしたと思ったときには、神様、何がいけなかったのか教えてくださいと、示してくださいと、神のもとに尋ねに行くことです。
Perhaps as they were going along and they were running out of water and they're just, you know, and Jehoshaphat may have thought, well, God doesn't seem to be in this.
おそらくこの彼らもですね、ずっと道をさまよってだんだん 水もなくなってきて上乾いてきたときにヨシャパテはもしかしたらあここにどうも神がおられないんじゃないかと思ったかもしれません。彼の態度はじゃあ主に聞いてみましょうと。
Now Jehoram, he panics. You know, he panics right away and he says, Oh, God has delivered us into the hand of Moab.
でもヨラム王はちょっとこうパニックになってですね、神はもう私たちをモアブの手に渡されてしまったのだと言っています。
You know, that's the case. If your life is not right with the Lord, like Jehoram, you're vulnerable to fear.
このようにもし神との関係が正しくない、人生の中で神との関係が正しくない場合には、このヨラム王のように、恐れに対してもう本当に、こう無防備な状態になってしまいます。
Because something happens and God is punishing me.
何かが起こると、ああ、もう神様は私を懲らしめてるに違いない。
You know, even worse than that, oh, he's going to destroy me.
さらに悪くなると、あ、もう私を滅ぼされるんだと。
And it's because of, you know, this constant guilt of not feeling, you know, that you're right, that something's wrong.
そしてその常に何かが間違っているというそういった、罪の責めといいますか両親の責めみたいなものを常に抱えていることになります。
But Jehoshaphat, on the other hand, you see more of a confidence. He just says, "Well, let's see what the Lord has to say."
でも一方ヨシャパテの方はですね、もっとこう確信を持って、では主が何とおっしゃるか伺ってみましょうと。
Is there a prophet of Jehovah that we can talk to?
エホバの神の言葉を伝えてくれる預言者はいないのですかというふうに
And then Elisha is sent for.
でそこに、まあ、エリシャが使わされます。
Let's read verses 13 through
25. 13節から25節をお読みします。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだから。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王、ヨシャバテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこうおせられる。この谷に溝を掘れ。主がこうおせられるからだ。風も見ず、大雨も見ないのに、この谷には水があふれる。あなた方も、あなた方の家畜も、獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブはあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。モアブは皆、王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ、国境の守備についた。彼らが翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ今モアブよ、分取りに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃った。さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただ、キルハレセテにある石だけが残ったが、そこも石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。
So, Elisha comes in and he has them send for a musician.
エリシャがやってきました。そして、奏楽の者たちを呼ぶようにと使わせました。
And it was while the musician was playing that Elisha got the word of the Lord.
そしてその奏楽の者たちが、ことを弾いている時にですね、神からの主からの言葉がエリシャに臨みました。
And you see that often that music is a very important part of spiritual ministry.
この音楽というのは、霊的な働きにおいて非常に役立つものであるということを私たち見ることができます。
Remember when Saul had that evil spirit come upon him? And it was when David was playing for him that the spirit left him.
覚えておられるでしょうか。サウル王がですね、悪い霊に取り憑かれて、悩んでいるときに、ダビデが来て、そして、奏楽をします。そうするとその悪い霊がサウルから去っていきました。
I mean, music plays an important part in our worship.
この音楽というのは本当に私たちの礼拝のとても大切な一部です。
And I want to encourage you if perhaps maybe it hasn't been that big of a part of your worship, to make it a part of your worship, music.
ですからですね、ぜひ皆さんにもお勧めしたいと思うのが、もし今までそうでなかったとしたら、このぜひ音楽でも礼拝するものというふうになってください。
I remember I was a new Christian, or even before I was a Christian, when I came to church, I just didn't sing. It wasn't a part of my life to sing very much.
私がクリスチャンになりたての頃、まだですね、教会に行ってても、あんまりこの賛美というものをしませんでした。歌っていませんでした。それは自分のこの礼拝の生活の一部になっていなかったんです。
And so I'd come to church and the first thing we would do is everyone was singing and I thought that it was just something they did, you know, to kill the time while everybody arrived.
ですからこの礼拝の、最初にやっぱり賛美があるわけですけれども、その時間というのはですね、なんかこう人々が集まってくるためのその間を埋める時間なんだと思っていました。
But, you know, it's come to mean a lot to me.
けれども、その賛美というものが非常に私にとってやっぱり意味をもたらすものとなってきたんです。
It doesn't really matter how great we are at singing or whatever. It's thatIt's a part of the way the Lord has made us, and the Holy Spirit ministers to us. Singing praises to the Lord, worshiping the Lord in song is a very important thing.
私たちがどれだけ上手に歌えるかとか、そういったことは実はあまり重要なことではありません。神は私たちにその賛美を通して礼拝することができるように作ってくださっています。ですから、この主に向かって歌うということを通して主を礼拝する、賛美するということはとてもこの礼拝者にとって大切なことだと思います。
So, you know, like, maybe you're not used to it, but you know, we can worship the Lord in song even when we're not here at the church. Even if you're not at the church, you know, like, you can sing to the Lord on your own when you're driving the car.
ですから、この賛美によって主を礼拝するということは、たとえこの教会に来てない時でも実はできることです。自分一人でも主に向かって歌うこともできますし、例えば車の中にいる時とか、
When you're riding the train?
電車に乗っている時とか、
That may be a little too far. Okay.
ちょっとそこで電車の中で声を上げることはないかもしれませんけども、上手い人だったらいいかもしれませんが、
But anyway.You know, it's just the Lord uses that. Okay.
それを主は本当に用いてくださいます。
But anyway, back to Elisha. The Lord commanded them to dig ditches in the valley.
で、エリシャの話に戻りますけれども、神はですね、彼らにこう溝を掘るようにと命令を与えられました。
And what seems like what could have happened was that the Lord caused it to rain maybe upstream, say suddenly, and that the water just rushed down sort of a flash flood.
何が起こったのかというと、おそらくですね、もしかしたらその上流の方で雨を神が降らせてですね、でそれがこうもう洪水のように上から流れてきて、そこに水が溢れてくるとってことが起こったのかもしれません。
And the water would have just rushed right by, but it remained in the places that they had dug ditches.
そしてその水が流れてきた水が彼らが掘ったその溝の中にこう溜まっていったのかもしれません。
Now the water served two purposes.
でこの水には実は二つの目的がありました。まず最初に、この水はですね、そこにいた人々やまた家畜に対して、彼らはもう本当に喉が渇いていましたから元気づけるものとなりました。でもまたこの水がですね、実は敵を混乱させるためにも使われました。
And it was also used, you know, to defeat the enemy.
で、実際もうそれによって敵を打ち負かすほどのものです。
And this actually is a very good illustration, a very good picture of the Holy Spirit.
これは実はですね、この聖霊を象徴しているとても良いイラストレーションだと思います。
Because, you know, the Holy Spirit is often symbolized by water.
よくこの聖霊というのは水に言い表されます。
And the Holy Spirit brings refreshment, brings life.
そしてこの聖霊は、この本当に私たちを新しくしてくれて、そして新しい命を与えてくれます。
And the Holy Spirit is a supernatural, you know, the Holy Spirit is God, and when the Holy Spirit comes, it's a supernatural work of God.
この聖霊というのはこれは神ですから、本当にその聖霊が働くときというのは。この神の超自然的な働きがそこに行われるということです。
And when the Spirit works, there's no other explanation than it is God.
ですからこの聖霊が働くときはもうこれは神であるという以外何の説明もできません。
It reminds me what Jesus said about the Holy Spirit in John 7:38.
イエスがですね、この聖霊について言われたことがあります。ヨハネの福音書7章38節です。
Says, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。
And how wonderful this is, because what the Lord is saying is that it's coming from within. It's like this spring that never runs dry. It's always...gushing out, and it's not coming from the outside in, it's coming from the inside out.
ここで本当に素晴らしいのはですね、この、水がですね、もう尽きることなく枯れることなく、もうずっと溢れ流れ出ると、そしてそれが外から来るものではなくて、もう内側からそれが常に溢れ流れ出るようになるということです。
The outside could be dry. We could be like in the desert of Moab, but inside, it's the Holy Spirit coming from God.
外側は乾いていくかもしれません。もしかしたら、このモアブの荒野のようにですね、その乾いたところがあるかもしれませんけれども、でも私たちの内側にはこの乾くことのない、尽きることのない。泉が湧いています。
And the Holy Spirit gives us victory against our enemies.
そしてこの聖霊というのは私たちのこの霊の敵を打ち負かしてくれます。
You remember when Jesus was right after Jesus was baptized, and it said, you know, the Spirit came upon him, and one of the first things that happened was the Spirit led him into the wilderness where he confronted Satan.
イエスが聖霊を受けられたとき、バプテスマを受けて水から上がられたときに、聖霊をが下って満たされました。そしてその後にその聖霊に導かれて、荒野の方に行って、でそこで、サタンの誘惑に打ち勝つということをされました。
Well, the people were commanded to dig ditches.
この人々は、ここで、水を掘るようにと言われました。
According to this word that Elijah gave.
エリサが与えたその言葉に従って。
Now, their part was to dig the ditch. God's part was that he was going to fill the ditch.
で、彼らがすることはその溝を掘るということです。そして、神の、されることはその溝に水を満たすということです。
And if they would have just, you know, gone out and just, well, okay, scratched out a little ditch,
もし彼らがほんの少ししかですね、水を掘らなかったとしたら、そこには少しの水しかたまりませんでした。
The bigger ditches had much more water.
深く掘れば掘るほど、より多くの水を得ることができます。
It's like, remember when Jesus did that miracle at the wedding in Canaan?
イエスがカナでですね、奇跡を最初の奇跡を行った時のことを覚えているでしょうか。
He said, "Go ahead and fill these pots." And the servants, it said, "Fill them to the brim."
彼はこのしもべたちに、そこにいたしもべたちに、この亀に水を満たしなさいと、それもいっぱいになるまで、縁に、ギリギリまでいっぱいになるまで水を満たしなさいと言いました。
So when the water was turned to wine, there was just this abundance because they had obeyed and done that.
そしてその水が、 注いだ時に、注いだ時にブドウ酒に変わるわけです。で、彼らはその御言葉に従って、行ったので、もう本当にあふれるほどのブドウ酒がそこに注がれました。
The Lord commands us, the Lord wants us to dig ditches in our lives.
主は私たちに、この私たちの人生の中で本当に溝を掘ることを望んでおられます。
And by that I mean, by digging ditches, I mean preparing our hearts for God's moving.
この溝を掘るということはどういうことかというと、つまり私たちの心を主が働くことのできるように、向けるということです。そしてこの溝のようにですね、深く掘れば掘るほど、より多くの水で満たしてもらうことができます。
That morning when the people came and saw the water, I'm sure they were gladThat they had dug as deep as they had dug.
次の朝ですね、彼らがそこに来た時に、本当にその水が溜まっているのを見て、あ、深く掘っといてよかったと喜んだんじゃないかなと思います。
Practically speaking, you know, I think digging ditches in our lives is like doing the preparation, doing those things that, you know, prepare us. Like, for example, studying.The Bible in a systematic way.
この溝を掘るということですね。これは、実際的にどういうことかと考えるときに、実は私たちがその御言葉を例えば学ぶということをして、その心をこう整えていく。
I mean, just taking the time to dig in. You know, not just reading. You know, just keep reading.
時間をかけて掘っていかなければいけません。ですから、ただこうさっと読むというのではなくて、もう読み続けていくということです。
And you know, at times it may feel like digging ditches. It may not feel very, you know, I don't feel much of anything, but I'm just, you know, I'm doing this. I've determined to do this. And later on, you find that God uses that and your capacity to receive from God is enlarged.
その掘っている間、水を掘っている間というのは、もしかしたら何もそんな特別なことを感じないかもしれません。でも、そうやって読み続けて学び続けていると、後になってそれが本当に神がそれを用いていろいろなことを示してくださいます。そして、
I'm already on to the. Okay. It's just. You'll be able to. You kind of open your heart and you can retain more.
よりですね、この時間をかけることによって、神から受け取るものというものをもっと受け取ることができるように、私たちは、こう、その受け取れるキャパシティをですね、容量を広げることができます。
Now, in another thing, for example, cultivating a prayer life. By that I mean, you know, kind of making it a part of your life. And sometimes that feels like digging ditches, you know, because you kind of carve out time in your schedule and devote yourself to it.
またですね、別の方法としては、祈りというものを行って、その耕していくということです。時間をその祈りに費やして自分の生活の一部としていく、それがこの水を掘るということになってきます。
And I want to emphasize this. These things do not earn a blessing from God.
で、ここで一つ強調しておきたいのは、こういったことは何も神の祝福を得るためにやるわけではありません。
Because like all of God's blessings in our lives, the gifts of the Holy Spirit is by grace.
なぜならば、私たちの人生における全ての神の祝福とか、この聖霊の賜物というのは、これは全て神の恵みによるものです。
But what I'm saying is that what we're doing by this digging ditch, we're preparing our hearts to receive.
でも私たちがこうやって水を掘っていくということは、それによってその神の祝福を受け取る準備をするということになります。
Digging ditches is hard work.
水を掘るというのはとても大変な仕事です。
My uncle, He put in sewer systems, a plumber. He was always digging ditches. My summer job, I was helping my uncle.
私のおじはですね、なんかちょっと仕事がよくわかんないんですけど、いつもこうなんか水を掘るような仕事をしていて、で私も夏になるとそのおじの手伝いをしてい
ました。He would just bring me along. I wasn't a very good worker for him, but you know.
まあ、私はあんまり上手ではなかったんですけれども、彼はいつも私に働かせました。
つま
んないんですね、ただ掘ってるだけっていうのは。でも、おじはですね、じゃあ次こっちやれとかあっちやれとかって、もうずっと掘らせるんですけれども、でもそれは誰かがやらなければいけない大事な仕事です。
But, you know, I found this, and you have probably found it too.That oftentimes when you do these things, spiritual things like, you know, maybe studying the word and you just kind of determined to dig in, you may not feel, it may feel kind of boring at the time, but then later on, you find that the Lord fills it and you're glad you did.
皆さんも同じようなことを感じるかもしれません。この水を掘るという作業ですね。例えば御言葉を学ぶということは、時にはなんかこう、特別なことを何も感じなくて本当につまらないと思う時もあるかもしれませんけれども、でもそれを続けていくことによってやがて、そこから神が本当に大きな祝福を与えてください
ね。 The Holy Spirit moving, all of a sudden he just brings to light this scripture verse. He brings it out and he'll bring this verse out and they kind of get tied together and you just sort of, wow, this is great.
そういうことをやっておくと、この聖霊が働かれた時にその蓄えてあった御言葉が思い起こされて、あ、これもそうだあれもそうだっていろんなことがつながっていって、そして、あ、こうやって神様が働いてくださっているんだということがよくわかります。
But you know, if you don't dig very deep, it's like, you know, it's like, doesn't the Bible say somewhere, you know, and you can't remember, you have no idea, because you never took time to dig.
でもそういったことに時間を費やしていないとですね、ああ、なんかそんなようなことが書いてある箇所がどっかにあったかもしれないな、でもちゃんとはっきり覚えてないし、こう結局その御言葉に時間を費やしていないのでわからなくなってしまいます。
Okay, anyway, I spent a long time on that.
ちょっと時間を費やしすぎました。
I have this desire, but anyway. Let's look at the last two verses, 26 and 27.
3章最後の26節27節を読みします。モアブの王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れエドムの王のところに突き入ろうとしたが果たさなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。 このためイスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。
What a grotesque, tragic thing.
まあなんとこの悲惨なですね。
This guy just takes his son and just sacrifices him to this pagan god.
このモアブの王は自分の息子を、まあ、異教の神に捧げるために生贄として捧げてしまいます。
But you know, he was just doing what he had been taught.
でもまあ彼はただ自分が言われてたことを行ったに過ぎないということです。
I mean, he believed, that's what they believed. They believed that by doing that, they would appease these gods, that these gods wanted them to do that.
それをまあ彼は信じてたわけですね。そういうその生贄を捧げるということによって、まあ、神をなだめて、神がそれを喜んでくれるというふうに、まあ、教え聞いてそれを信じていたから行いました。
And that's just the mark of the devil. He comes to steal, kill, and destroy. That's what he's like.
でもそれが悪魔がやることですか。悪魔は、盗み、滅ぼすし、殺すために来ました。
Okay, let's move into chapter 4, verses 1 through 7.
では4章に入っていきます。1節から、7節をお読みします。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。 あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありません、と言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行って、その油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りで、あなたと子供たちは暮らしていけます。
If you look at the miracles of Elisha and Elijah, they're very similar, many of them.
エリアと、そしてエリシャが行ったこの奇跡を見ますと、同じようなことをたくさん行う、奇跡を行っています。
Remember, Elijah ministered to the widow and her son.By causing the flour and the oil not to be used up.
エリアがですね、このヤモメのところに行ったときに、ヤモメとその子供が、その粉と油がもう尽きることがない、そういった奇跡を起こしました。
This miracle involved multiplying the oil.
で、ここに出てきた奇跡もまた油がこうたくさん増えるということです。
The oil continued to flow as long as they had empty vessels that needed to be filled up.
この、満たされる必要のある空の器がある限り、油は尽きることなく、流れました。
And you know, it's just like, again, like the Holy Spirit. The Lord will fill.With the Holy Spirit, as long as there's an empty vessel.
これもまたですね、この聖霊の働きを表していると思います。空の器がある限りですね、この聖霊の注ぎというのは尽きることがありません。
Because God is infinite.
なぜならば、神は無限な方だからです。
You never need to worry about God being used up.
神が何かをもう使い切ってしまうのではないかといった心配をする必要は一切ありません。それはこの神のすべての特質について言えることです。
His love, His mercy, His strength, they're all infinite.
神の愛であったり、神の憐れみとかその強さ、そういったものすべてが無限のものです。
You don't have to, you never have to worry that you're going to exhaust God.
ですから私たちは神にこの消耗させてしまって、もう使い切らせてしまうというそういった心配をする必要はありません。
You're never going to use up His mercy.
神の憐れみを使い切るということは決してありません。
You know, well, He forgave me before, but you know, I think He's had it with me now. He must be just irritated because I did it again.
神は前には私を許してくださったけれども、でもな、また同じことをしてしまってもうダメかもしれない。
You know, when Jesus said, told Peter, when Peter said, how many times do I have to forgive? And then Jesus said, you know, he said, seven times seven? And he said, 70 times seven. The Lord was saying, you need to just keep forgiving. Because that's the way your father does it.
ペテロがイエスにですね、何回まで人を許せばいいのですか？7の7倍ですかって聞いたときに、7の70倍と答えられました。そのようにもうとにかく許し続けなさいということを言われましたけれども、それは天のお父様がそのような方だからです。
You know, Peter was thinking like humans, and when you think on the human level, you get, you know, things get used up. There's only so much patience I have, and then it's done, you know. But that's not like God.
ペテロはもちろん人間ですから、その限界があります。ですから、その彼の持っている忍耐にも限界があって、もうこれ以上は、我慢しきれないというものがあるかもしれませんけれども、でも神はそのような方ではありません。
You're never going to use up God's provision.
神の備えというものに対してもそれを私たちが使い切ってしまうということはありません。
As if, you know, well, I know the Lord's provided for me, but you know, it's kind of like, I feel like he's probably thinking, you know, you're on your own now.
神は前にはちゃんとこう備えてくださったけれども、でもな、もう今度は自分で何とかしなきゃいけないかもしれない。
You know, the only thing that stops God, the flow of God into our lives, is not having an empty vessel.
神のこの働きを止めてしまう唯一のものというのは、もうそこに空の器がなくなることです。
Just like these, you know, in this miracle, okay? No more empty vessels, then the flow stops.
このここで起こった奇跡のようにですね、もうこれ以上器がありませんと言ったときに、油が止まりました。
But unfortunately, I think many people come to God with very limited vessels.
残念なことにですね、実は多くの人がこの神の前に限られた器だしか持っていかないということがよくあります。
We might come to God, but you know, with a portion of my life, a little bit open, but much of it is, well, there's already something here.
私たちはなんかこの人生の中で一部分だけ少しだけこうオープンにして、それを持って神のもとに行く。でも大部分はもう他のもので埋まってしまっているという状態です。
When you think about how you think about your life.
自分の人生を自分でどう思っているかということをちょっと考えてみてください。
You know, a lot of people, well, for example, you know, they'll think of their job. You know, that's a big part of your life. I don't know if you had a graph, pie graph. That's a big part of your life. Many people think, well, that's separate. That's not my spiritual life. That's my job.
例えばですね、この人生の中で大半をこの仕事というものに費やしているとします。それとその仕事というのは、これはまあ自分の霊的な生活の部分とはまた別というふうに捉える。
And the problem with thinking like that is that, well, there's a large part of your life that's really not open. So, you know, God's not going to come in there because you're not really opening it to Him there.
その考え方のどこが問題かというと、そうするとその人生の大部分を費やしているそこの部分が、仕事の部分というのを実は神に対してオープンにしていないために、まあ、そこから受け取ることができなくなってしまう。
And you know, we may have another part. Well, these are my relationship. Well, these are my...Church friends, and these are the secular friends.
でまたその他の別のところですね、ここはこういう人たちのとの関係、ここは教会の人たちとの関係の部分、ここは、世の人たちとの、関係がある。
and the result of that thinking, there's just a very small space that we kind of are open, that this is your part, God.
そして結果的にですね、本当にこのほんの少しの部分だけがこの神様とのこの関係、神にこう開いている関係になってしまって、ここが神様あなた の扱ってくださる部分ですと。
And it's the way you think. But if you thought of your life as like, say, going back, say you think of your job and it's like, Lord, you put me here. What do you want? What are you wanting me to do through me here at this job? Why did you give me this job?
例えばですね、仕事であれば、主よ、あなたが私をここに置かれました、私をここに使わされました、私はここで何をしたらいいんでしょうか、私を通してここで主は何をされようとしておられるのですか。
And the more and more parts of our life that we open up like that to the Lord, what we're doing is we're open up a vessel. We're just like saying, Lord, this is yours, and He's pleased to fill it.
そのようにして私たちがもっともっとこう自分を神に対して開いて、ここに器がありますどうぞと開いていくことによって、神はそれを本当に喜ばれ、そこにたくさん注いでくださいます。
I think about time.
時間というものをちょっと考えます。 I mean,
I've heard it said, everybody has the same amount of dead time. We all have 24 hours.
私たちはみんな同じだけの時間の長さというものを持っています。1日24時間ですね。
And sometimes, you know, the Lord isn't asking for a lot, but He just wants a little of our time.
でもその中でこうその時間の使い方といいますか、それをどういうふうに使っているかと主に聞かれます。
Filter on our computer. Filter? Do you know? Filtering software. And it has various functions.
コンピューターにですね、まあ、ある こうシステムがあって、なんかこうフィルターがあのかかるなんかシステムがあります。
And anyway, I was looking. Part of it is it shows you the time that each user was on and how much time they spent on the computer.
でそのまあシステムの一部にですね、あの自分が今コンピューターをどのくらい使ったかというその使った時間が表示されるところがあります。
And I clicked on, you know, myself, and I looked. It's got this big pie graph and showing you how much.
でまあ、それをクリックするとですね、自分がどれぐらい使ったかというのがこうあの円グラフかなんかで、
okay. hours, go,
そうグラフでこう表示されます。何時間使ったっていう。
Like, no、
それを見ると、え、嘘だろうと思います。ただニュース見てただけなのに、こんなにと。
And it was just so surprising, and I thoughtI was just curious. I wondered, like, what if there was a graph like that for other things, like prayer or something like that? I wonder what it looked like.
で、あのそれを見たときにですね、もしこういったそのグラフというか、まあ、時計測る時間みたいなものが他のものにも出てきたとしたら、例えば自分の祈りの時間どのぐらい費やしてるとか、そういうのが表されたらどうなんだろうと思います。
What I realized is sometimes we get this idea that, oh, you know, we're so open to the Lord, and you know, if we took an honest look.Maybe we're not as open as we thought we were.
私たちはよくですね、神に本当にあの心を開いていると思っていても、よくよく考えてみると、自分が思っているほどそんなにはこの神に対して開いていなかったということが分かることがあります。
Anyway, it's, you know, the Lord just wants to bless us. This is not about, you know, condemning us. It's just like the Lord says, bring me some empty vessels.
主はですね、あのとにかく私たちを祝福したいと思っておられます。ですから、これはあの本当に責める言葉とかではなくて、あの本当に主がですね、私たちに空の器を持ってきなさいと言っておられるということです。
Let's read verses 8 through 17 here.
では、8節から17節を見します。ある日、エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこに寄って食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台等を置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと、彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。このはしために偽りを言わないでください。しかし、この女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。
Shunem was this town on the north, near of Israel, near Jezreel.
このシュネムというのは、北の方のイズレールという町のちょっと北側にあるところです。
Now, this, she was said to be a notable woman. She was hospitable.
彼女はあの裕福な、人とあります。そしてとても、親切な人でした。
She prepared a place for Elijah, welcomed him into her home.
エリシャのために彼女の家を開放してもてなしました。
This ministry of hospitality is really spoken of highly in the Bible.
この人をもてなすという働きというのは、聖書の中でもとても、高く評価されている大切な働きです。
Romans 12:13 says, Be given to hospitality.
ローマ人の手紙の12章13節にも旅人をもてなしなさいとあります。
But this woman, she was an old woman. She had no children. Her husband, it says, was old.
この女性には、まあ、子供がいませんでした。そして夫は年を取っていたと書かれています。
And having a child seemed impossible.
ですから、子供を持つということは、まあ、不可能に見えました。
But God did a miracle and she had a son.
けれども、まあ、神が奇跡を起こされて彼女はこう持ちました。
Okay, let's just finish it out. Let's read verses 18 to the end of the chapter. We'll read this story.
End of the chapter?
Yeah, yeah, you just skip this. Yeah, go all the way to 37. I'm sorry. 37. That's as far as I'm going to get today.
では18節から37節をお読みします。その子が大きくなって、ある日カリーレビテと一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に私の頭がと言ったので、父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて言った。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走っていき、彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心には悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。
Remember, Elijah had done something similar when he raised the widow's son back to life.
エリアもまた、このあるヤモメの息子をよみがえらせたときに同じようなことを行いました。
I mean, in both cases, they stretched themselves out on top of the dead person.
両方ともですね、その子供の上に、まあ、身をかがめて、その子供に重なるようにして行
いました。 At first the child, it said he became warm, but he didn't wake up.
はじめこの子供は、体が暖かくなってきましたけれども、まだそこでは起き上がれませんでした。
で、2
度目にですね、今度彼は7回くしゃみをして、そして目を開いたとあります。なんという奇跡でしょうか。
My son sneezes a lot, and it's good because I know he's alive down there.
私の息子はですね、くしゃみをよくするんですけれども、でもそれはいいことです。彼が生きているという証拠ですから。
Sometimes on Saturday morning, I don't know when he's sleeping in. I'm kind of worried, but then I'll hear him sneeze and anyway.
ある土曜日の朝ですね、何も聞こえないとちょっと心配になります。どうしたのかなって。でもくしゃみが聞こえてくると、あ、よかったと思うわけです。
But anyway, imagine seeing this happen, seeing someone dead and then back to life.
でもちょっと想像してみてください。誰かがこの一度死んでしまった人がもう一度よみがえるということです。
Only God could do that.
神だけがそのようなことを行うことができます。
That's why the resurrection of Jesus Christ from the dead was proof that he was of God.
ですから、イエス・キリストが死からよみがえられたということは、これはもうこの方が神であるということの証です。
I mean, I've heard of other religions talking about things like reincarnation. Yeah, you know, I used to be here and now I'm another person. You know, but no one has been raised from the dead except the true and living God has done it.
他の宗教はよくですね、輪廻再生とかいうことを言いますけれども、でも実は誰一人としてその死んだ人が蘇った生き返ったということはこの神を除いてはありません。
I don't believe in reincarnation, by the way.
まあ私はこの輪廻
People say it, but I mean, you can say anything. I'm sorry.
輪廻再生、輪廻回生、
reincarnation.
輪廻回生、
anyway.
ってことで私は信じていませんけれども、まあそういうねことを言う
People say that.But the scripture declares that we will be raised to life again after we die.
聖書は、私たちが死んだ後によみがえるということが書かれています。
John 6:40 says, "This is the will of him who sent me," Jesus said, "that everyone who sees the Son and believes him in him may have everlasting life, and I will raise him up."On the last day.
ヨハネの福音書の6章の40節に、事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人、終わりの日によみがえらせます。
Physically, our bodies, God will raise us up again. Amazing.
私たちのこの、私たちのこの体をですね、本当にこの終わりの時によみがえらせてくださる、それは驚くべきことです。
But you know, there's one more thing. There has already been a miracle that has been done, and that is that God has raised us up spiritually.
そしてもう一つ、実はもう神がすでに行ってくださったこの奇跡というものがあります。それは私たちをもう霊的によみがえらせてくださったということです。
Ephesians 2 verse 1 said, "And you he made alive, who were dead in trespasses and sins."
エペソ人への手紙の2章の1節の中に、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであってとあります。
And there in verse 4 and 5, "But God, who is rich in mercy, because of his great love which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved."
にもその同じ2章の4節5節のところで、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。
This is even a bigger miracle than what happened to this Shunammite son.
このことは、このシュネムの女にの子供に起こった奇跡よりもさらに大きな奇跡です。
Because the Shunammite son died again.
なぜならばこのシュネムの、女の息子はまたやがて死ぬ時が来ます。
けれども
イエスが与えてくださるこの、命というのは永遠のものです。終わりがありません。
John 3:16, you know that verse? Whoever believes in him would not perish, but have everlasting life.
ヨハネの福音書3章16節ご存知だと思いますけれども、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I'm so thankful for the promise.The promises that you give us.
お父さん、あなたが私たちに与えてくださったその素晴らしい約束をありがとうございます。
I'm so thankful for what you have given us. I'm so thankful that you have saved us, that you have raised us up.
あなたがもうすでに与えてくださったもの、あなたが私たちを救ってくださり、私たちをよみがえらせてくださったことを本当に感謝します。
I thank you for the promise.
あなたの約束をありがとうございます。私たちの人生のうちにあなたの祝福があるというその約束をありがとうございます。
And I pray that each one of us would be able to open our hearts wide.
私たち一人一人が本当に心の目を大きく開くことができますように。
That we would bring to you.Empty vessels.
そしてあなたの前に空の器を持っていくことができますように。そしてあなたの御前に行きますから、どうぞ主よ、あなたがそれを満たしてください。
主
よ、どうぞ私たちにお語りください。
That there are parts of our lives that we never considered that you would want to come there and fill it and completely transform it into a very spiritual thing.
あなたは本当に私たちをあなたの元に引き寄せ、そして私たちが開くとき、あなたの前にオープンにするときに、あなたがそれを本当に満たしてくださって。私たちを導きたいと願っておられます。
Perhaps some of us have just never felt that our lives are really worth that much.
ある人は自分の人生はそのような価値などないと感じている方がおられるかもしれません。
As if, you know, the vessel is no big thing. The vessel is not very attractive.
器などあまり関係ない、自分には意味がないと思っておられるかもしれません。
But Lord, I believe that you would say to us, it's not the vessel that's important, it's what's in the vessel, and that you will fill whatever is brought to you.
けれども、主はその器が大事なのではなくて、その器の中身が大事であるということを教えてくださいます。そして私たちがそれをあなたのもとに持っていくときに、あなたはそれを満たしてくださいます。
And I pray, Lord, give us faith. Whatever that means to each of us personally, I pray that you would speak by your Holy Spirit right now to our hearts.
一人一人必要があります。どうか一人一人に主が語ってくださって、私たちの心を開いてください。
We love you, Lord, but more importantly, we know you love us.
私たちはあなたを愛します。でももっとそれ以上にあなたが私たちを愛してくださっています。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。